今日から公開説教は民数記に入ります。今日は民数記の一章一節と二節です。民数記の一章一節と二節。人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全回収を氏族ごとに父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。アメン。このモーセ五章のうちの第4の章民数記、この、名前英語ではナンバーズ、宝くじみたいな名前なんですけども、まあ、数という名前ですね。ギリシャ語では70人訳の聖書はアリスモイ、要するに数という、そのままの数という意味です。要するに民の数を数えたから、人口調査ですね。ですから民数記は人口調査に始まり、また、人口調査が、その後、いよいよ、カナンの地を攻略する直前にも第2回目の人口調査があるんですけども、ですから、民の数を数えるということで民数記という名前になっております。ちなみにヘブライ語の、聖書では、ベミトバルという名前、ヘブライ語のその名前の付け方は、その書の最も先の、単語をそのまま、表しておりますので、民数記は、ベミトバル、すなわちアレノニという言葉で始まりますので、ですからそのような、名前となっております。民数記のその全行程はですね、荒野での40年の行程です。ですから、出エジプト記は、エジプトを出てから、のその荒野でモーセが実戒を得てということで、荒野での1年間が出エジプト記で、それでレビ記はですね、レビ記の一章の一節はの方を見ますと、荒野を出て第2年目の、第 1の月にということ でそれで民数記の方の書き出しは、エジプトを出て2年目の第2の月の1日にということですので、ですからレビ記はその、荒野を出て第2年目の1月から2月までの間に書かれたのが、その1ヶ月で書かれたのがレビ記で、それで民数記はですね、最も長くて、その荒野のに出て2年目の第2の月の1日から、39年後の、ヨルダン川の、東の川岸に到着したその39年ですから、モーセ五章のうちで最も時間的な長さがあるのがこの民数記になります。そしてその民数記の歩みを見ますに、何か、恐ろしげな怖い、そういうイメージがあります。よく旧約聖書は怖い、そういうイメージがある人がいるんですけども、旧約聖書ですね、初めから終わりまで順番に読んでいくと、確かにこのモーセ五章全体を見ますに、何か怖いようなイメージがあります。ある人がですね、聖書全体を評して、一言で聖書を評するならば、人が罪を犯したので神が怒った、そういう一言で表したんですけども、でもその人は、その後の救いとか、神の忍耐とか、そういったことを一切飛ばしているんですけども、結局ですね、人の側の選択なんですよ。 法則に反したからです。人がですね、例えば崖っぷちまで走っていって、そして崖からポンって飛び出したら、落ちるのはまあ目に見えてますね。それ以上でもそれ以下でもありません。法則は、16の法則は下に落ちる、支えがなければ下に落ちるのみです。それと同じで、御言葉に書いてあること、昨日までのそのレビ記の学びしてきましたけども、レビ記に書いてあること、これもまたそのまんま法則ですね。神様に不従順を犯せば、神様は7倍その罰を重くして、あの災い、この災いが起こる。それでも固くなに不従順を犯せば、さらに7倍の災いが起こって、こればかりなくあの災いまで降りかかる、まあ、そういうことがあらかじめですね、きっちりレビ記に書いてあったんですね。書いてあったけれども、でも、民はそれに対して不従順を犯してしまいました。民数記は、まあ、別、まあ、そのまま読めばですね、まあ、安息の土地への歩み出しですね、安息の地に向かっての歩みなんですけども、でもその実情は、民がその安息の地にこれこれこうすれば入れるよっていうことに対する反逆の指導士 でそれで多くの人たちが荒野で、その安息に入れず死体となって、その荒野に屍を晒していった、まあ、そういうのが、まあ、全般的に見て取れます。この民数記をですね、まあ、大まかに、まあ、分けてみますと、まず1章から12章までのところが、まあ、この荒野での旅の準備で、神様のその命令が、もろもろ入ります。まずこの1章のところ、早速、民の数を数えなさいという、まあ、人口調査の命令ですね。でイスラエルの民はだいたい60万、まあ、男子だけで60万以上ありました。またその1章から12章までの間に、その荒野を行くその工程において、まあ、荒野ではこのような配置で行進しなさいとか、その際レビ人たちはこれこれの奉仕分担をしなさい、そういうこの荒野の旅の準備の工程が書いてあります。そして2つ目に分けられるのが13章からのところですね。13章から20章までのところ、これは、その荒野での放浪ですね。荒野をさまよい歩くそのナビたちが書いてあります。13章と14章がその荒野で40年も放浪するための決定的な事件、まあ、すなわちカナン偵察の失敗ですね。13章のところで、あのヨシュアとかカレブを含む12人の石膏たちが、カナンを偵察しに行きました。そして、その情報を持ち帰ったんですけれども、まあ、その40日の間の、工程だったんですけども、その40日の間に、ヨシュアとカレブはあのカナンの土地はとてつもないいい土地だった、まさに乳と蜜が流れる土地だった、神が共におられるから早速行ってそこを攻め取ろう、神がおられるから必ず我々はそれができる言うんですけども、しかし残りの10人は、確かにあそこは良い土地だった、しかしそこに住む住人はとてつもなく強い者たちだった、我々の方がイナゴのように、弱々しく見える、我々はあそこに攻め上っていくことはできない、エジプトにさ帰ろう、そういうふうにですね、まあ、弱気な情報を、また不信仰の情報を民に流して、で民はそのどちらを取ったかというと不信仰の方を取ってしまったんですね。しっかりとレビ記においてその神様から示された規定をもうすっかり忘れてしまって、感覚により頼んだんですね。神様の約束ではなく自分の思いとか感覚、あるいは常識、 現実、それらを取ってしまうとですね、このような失敗を犯してしまうんです。この、13章のそのカナンの偵察のこの出来事のゆえに、アラノでのその放浪、39年にもわたる放浪が決定してしまったわけです。またこの13章から20章までの間に、そうした民の不従順ばかりでなく、コラの反逆があります。モーセに逆らって250名とともどもモーセに反逆したんですけど、しかし地面が割れて彼らが生きながらに黄泉に落とされるという、そういう事件もありました。また、アロンとミリアムさえもモーセにですね、あなた部を超えてる、まあ、そういう反逆があって、で、ミリアムが、まあ、そのために、雷病になってしまい、まあ、サラートにかかってしまい、7日間隔離された、まあ、そういうことも、この13章から20章までのところに記されております。で、21章から36章までのところが、カナンに向かっての歩みの工程が記されております。21章から25章までのところがバラムの事件、ね、ロバにたしなめられた吉が預言者バラムの事件ですね。そして26章に第2回目の人口調査があります。もう26章の時点でですから39年経っているわけですね。27章の方でモーセの後継者ヨシアの任命があります。28章から29章までのところが諸々の規定がまた入り、30章から32章までのところはミディアンとの、まあ、戦が起こって、それに対する、まあ、勝利の記録が記されております。33章から36章までのところがですね、このアラノにおける全皇帝、まあ、その、詳細な地名とか、どこどこを通ったっていう、そういう全皇帝が記されております。この民数記、まあ、レビ記の方がですね、神さんからこれをしなさいという、まあ、詳細な学科ですね、学びをした、アラノという教室で、その教科書、まあ、十戒のとか律法の教科書を、配布されて、そしてじっくりと、お勉強したのが、まあ、レビ記だとするならば、民数記は、まあ、実技試験ですね、実地試験です。ところが実地試験はその13章のところで見事落ちてしまって、そしてそのペナルティとして、アラノで39年さらなる、まあ、実地訓練をすることになってしまいます。そのアラノでの39年の間、まあ、朝しっかりとマナーを取り集めて、それを食べて、でそれで神さんからの言葉に従順し服従するということを、まあ、きっちりとその身をもって、学ばなくてはならない、ね、エジプトを出てからこのカナンのところまで、まあ、2週間足らずで本当は行けるんですけども、でも そこ2週間ではなく、39年にしてしまったのは、それは不信仰のゆえです。第1コリントの10章の1節から12節までのところをお読みしたいと思います。第1コリントの10章の1節から「そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、 彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘したのに倣って勧誘することはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが死を試みたのに倣って死を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アメン。このですね、孟瀬五章、書物としては非常に面白くない書物です。特にレビ記は、何々してはならない、何々しなさい、何々するものは必ず死ななければならないとか、ね、サラートにかかったものはなんか汚れてる汚れてる叫ばなければいけないとか、まあ、そういう規定ばっかりで、そしてこの民数記は実際に何万人が死んだとか、神は怒ったとか、なんかそういうことばっかり記されてるんですけども、でも、まあ、ですからなんか書物としてはですね、なんか削除される類の書物です。内容、まあ、人は削除したいような、ちょっと目を背けたいような、そういう内容が書かれてるんですが、で実際ですね、エジプト、このエジプトの歴史を見ますに削除されてるんですね。このエジプト出エジプト記に書いてある内容、聖書には記されてるんですけど、エジプトの歴史から見事削除してるんです。エジプトにとっては恥ずかしいからです。嫌なことは目に向けたくない。だから出エジプト記からこの荒野での40年がですね、年代が未だに特定できないんですよ。まあ、ある説では紀元前15世紀ぐらいのことではないか、ね、ある説では紀元前12、3世紀ぐらいのことではないか。というわけでこの民数記の年代も、まあ、実は、まあ、本当にいろんな説があって、まあ、ちょっと、まあ、その説一時、披露するのは、まあ、無益だと思うんですけども、それほどですね、人は自分の悪いところ目を背けたいんです。そしてレビ記、民数記、申命記と本当に目を背けたくなることばっかりが書いてあるんですが、でもこのコリントの10章11節に書いてある通り、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ありますね。ですからこの孟瀬五章が私たちのに記されているのは、私たちがこの世を読むのは教訓のために読むべきであり、そして世の終わりに望んでいる私たちがしっかりとですね、この荒野で滅んでいた民に倣うことなく、 不従順を捨てて、固くなさを捨てて、自分の、思い、意志、感情に従って歩むのではなく、神様の約束に従って歩んで、そして命を得るために、私たちはこのこれからの民数記を読んでいくべきです。神の民はですね、60万以上この時おりました。そして彼らは皆、雲と海でモーセにつくバプテスマを受けております。水の中を通って世から贖い出されて、水で洗われて、水の中に、言ってみれば死んだも同然の状態、そして神様に贖われたものとして、そして、この出エジプトを果たしました。その時の神の国に入れるというポテンシャルはこの60万人みんな一様に同じです。条件的には同じです。でも結局入れたのはたった2人だった。これは本当に私たちが教訓とするべきであり、私たちは本当に心を固くなにしてはならない、ね、この第一コリントの10章で読みました通り、彼らがむさぼったようにむさぼってはならない、会員したように会員してはならない、つぶやいたようにつぶやいてはならない、偶像崇拝したように偶像崇拝してはならない。私たちも皆同じ御霊の食べ物を食べています。御言葉です。そして皆同じ御霊の飲み物、それはすなわちキリストから出てきた水、いわなるキリストから出てほとぼりしに出てきた水を、御言葉の水を飲んでおります。御言葉の食べ物をいただいております。条件は皆同じです。どうか皆さん誰一人ですね、この恵みから漏れることのないように日々歩んでいきましょう。最後にヘブル人への手紙の3章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の3章の7節からお読みします。ヘブルの3の7から19まで。ですから聖霊が言われている通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその地帯を生き通っていた。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに引き入れられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ 彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。アーメン。旧約に書かれてあることは耳が痛いです。祝福よりも災いのそのことの方がこと詳細に3倍も詳細に書かれてあったのは、それは私たち人間がですね、災いに陥りやすい性質、罪の性質、かたくなな性質、不信仰な性質、それがあるから、だからその災いに陥らせないために安息に 入ってほしいから、安息に入るために、だからわざわざこんなに恐ろしいことが書いてあり、そして私たちがそのような不信仰に陥ったり滅びる側のものになったりしないようにですね、神さんはあえてこのレビ記とか民数記、申命記に至るまでこのことを詳細に目を背けたくなるようなことも書いてるんです。人は何かと人の良くないところには目を向けたくないものですけども、しかし私たちはしっかりと目を向けて、そしてどんなケースが失敗に陥ったのか、どんなこと人たちが安息に入れず、どんな人たちが安息に入ったのか、それをしっかりとですね、この民数記からこれから学んでいきたいと思います。どうか皆さんのうち一人でもこの安息のところから漏れるものがないように、日々互いに励まし合って、そして共にこの安息へのこの道のり、この地上で残されている日々を兄弟姉妹たちと共に過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたによって私たちは贖われ神の民とされました。同じ水のバプテスマを受け、同じ御霊の食物であるこの御言葉をいただいております。ある人たちはこの荒野において、いや民の大部分がこの荒野において不信仰のように、固くなさのように、偶像崇拝のように、寛因のように滅んでしまいました。これらは私たちへの教訓のためです。主よ、これからこの民数記をその教訓を学んでいきます。どうか私たちがこの教訓から何か嫌だな、目を背けたいな、ただそれで終わるのではなく、むしろ教訓をしっかりと得て、私たちもヨシアとカレブの側に入り、信仰を持ってしっかりと従順を貫き通して、やがてはその天の御国へと入っていく私たちでありますように。どうかこれからの学びを祝福しなさい。この者の唇を、思いを清めて、正しくあなたの御言葉、あなたの御旨を、あなたの御心を語り尽くすことができますように、イエスを整えて導いてください。これからのこの学びを期待し、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。